SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今成さん、こんにちは。
こんにちは。
メルボルンでは雨が降ったり晴れたりなど不安定な天気が続いていますが、そちらのパースのお天気はいかがでしょうか。
いや、本当にここ1、2週間というかですね、まあずっとなんですけど、いい天気が続いてます。本当にですね、まあ40度超える日も普通にありますし、雨はほとんど降ってませんね。雲もない。本当にザ・パースの夏っていう日々が、ここ、そうですね、1ヶ月ぐらい続いてると思います。
なかなか40度超えは暑いですね。
そうですね。まあただ本当によく言われてるんですけど、カラッとはしてますので、日陰に入ればそこまで。ただ、やはりビーチでですね、何も日陰がないところでは本当に暑いです。
はい、そんなパースから今回はどのような話題でしょうか。
はい、19日ですね、日曜日のですね、お昼前後なんですけども、パース中心部から約150キロ東のメッカリングという街を震源とする地震がですね、午前11時12分に発生したというニュースをですね、速報で聞いたんですね。で、まずですね、オーストラリアでの自然災害の原因となるものは、まあ、洪水とか山火事とかハリケーンがあると思いますけれども、まあ、主だと思うんですけど、実は災害の代償はありますけれども、地震も各地で発生していることを、まあ、皆さんご存知かなと思いましてですね、まあ、地震といえばですね、日本というふうにですね、思うリスナーも多いとは思うんですけども、ではですね、まあ、世界で最も多く地震が発生している国はどこだかご存知ですか？ですね、実はですね、まあ、日本ではなくてですね、まあ、マグニチュード 5.5 以上という括りがあるんですけど、まあ、一番は中国だそうです。で、続いてインドネシア、イラン、で、日本が4番目なんですね。1900年以降に起こったですね、まあ、最も大きかった地震ということで言うとですね、まあ、1960年のチリ地震のマグニチュード 9.5 が一番大きくて、まあ、2番目が1964年のアラスカ地震の 9.2、3番目に2004年のスマトラ沖の地震が 9.1 で、で、4番目にですね、まあ、皆さんも記憶に新しい2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震の 9.1 だったんですね。少しですね、前置きが長くなりましたけども、まあ、最近私がいるこの西オーストラリア州でですね、地震というニュースをですね、まあ、個人的になのかもしれないんですが、まあ、もしかしたら肌感なのかもしれないんですけども、目にしたり耳にすることが多くなったと思ってます。まあ多いと言ってももちろん日本の日ではないのかもしれませんけども、冒頭の19日の地震も、まあその一つです。ただいつもだったらですね、ここ最近地震のニュースが多いな程度で、まあ聞き流してしまうのかもしれないんですけれども、地震と、メッカリングですね、震源地の二つの単語でですね、まあ、昔の記憶がちょっと呼び戻されたんですね。まあ、個人的になんですけども、まあ、その記憶というのがですね、パース近郊で最大級の地震が起こったのがこのメッカリングという場所だったんです。時は1968年、まあ、50年以上も前ですけども、このメッカリングでマグニチュード 7.3 の地震が起こっておりまして、その地震でまあ多くの被害が出たという過去の記録がございます。地震のニュースはですね、まあ日本のそれに比べるとまあ本当に少ないですし、まあその分逆に目立ったりとか、まあ日本の地震災害のメディア、災害をですね、メディアで多く目にしているので、まあ地震に敏感になっているのかもしれませんけれども、それにしてもですね、ちょっと多いかなと思ったので、ちょっと過去の10年間で 4.0 以上の西オーストラリア州で発生している地震をですね、調べてみたんですね。そしたらですね、2020年から 24年では15回に対してですね、2015年から19年では8回と、ここ5年の方の方がですね、前の5年よりも倍近く発生していることが分かりました。ちなみに直近ではですね、直近3年ではですね、2022年に7回、23年に3回、24年には4回でした。改めてですね、日本から来られオーストラリアに移住した人にとっては、オーストラリアは、ほとんど自信がない国はない場所って思ってる方もいるかもしれませんけれども、実は、意外とですね、起こっているということをこの数字で分かっていただけるのかなと思いました。西オーストラリア州ではですね、DFES、Department of Fire and Emergency Service がですね、政府機関として地震や火災などの対策やサービスを担当していますけれども、この DFES のオフィシャルサイトにもですね、目立つような但し書きで、2013年1月1日から2022年12月31日までの間に、西オーストラリア州では4185回の地震が記録しています。これは年間410回以上の地震が発生していることになりますと、謳われております。地震の発生のメカニズムとして、地表プレートの境目のズレって言われていますけれども、そのプレートの中央にオーストラリアの大陸が位置しているから、ずれないために地震が起きにくいとも言われていますが、一説によるとですね、そのプレートも変革が起きていると説いている者もいるそうです。地球温暖化もですね、1970年代頃からですね、問題視され始めました。それ以前はその地球温暖化が、地球に及ぼす影響を推測した人は少なかったと思います。つまり今の世の中は起きないであろうことが起きる世の中だとも言えると思うんですね。
日本と比べるとオーストラリア本当に地震が起こりにくい平和な場所というイメージが今でもあったので、でも先ほどその過去最大の地震があった震源地などを見てみても本当にばらつきがあるというか、なのでどこで何が起こるかわからないという状況ではありますね。
そうですね。私が今お話しているのは自分がいる西オーストラリア州だけの話ですけれども、資料を見る限りはですね、決してこれはもう西オーストラリアだけではなくて、全豪で起きていることらしいです。
なるほど。
皆さんもですね、記憶に新しい2024年の1月1日に起きた能登半島地震からですね、丸1年が経ちましたし、遡ること阪神・淡路大震災からですね、2025年1月で丸30年を迎えました。あとはですね、これからですね、南海トラフで今後30年以内にマグニチュード8から9級のですね、地震が発生する確率もですね、80%と、日本政府の地震対策委員会が発表しています。同じくですね、南関東直下型地震もですね、2022年以降30年間で70%の確率で起こるとも言われております。過去にですね、起きた地震からの経験とですね、これから起こるかもしれないと言われている地震に対しての予防、対策といった、二つの側面を、民間レベルはもちろん当然なんですけど、政府レベルでも間違いなくオーストラリアは日本よりも気迫薄いと思います。起こらないことを祈るのは当然なんですけれども、起こった時のためにもですね、全く動かないではなくてですね、動いておいて少なくても考えておくことはもう最低限必要なことでですね、今からでもですね、日本や、地震大国に学んでおくことは非常に意義のあることではないかなと個人的には、思いました。
今成さん、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。